マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第277回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第277回目です。昨日ですね、1月31日、マイクロソフト関係の勉強会と、全国規模の、ね、勉強会ということで MVP コミュニティキャンプ2015開催いたしました。全国8都市で行いまして、私の方は東京会場ということで、日本マイクロソフト品川本社の方でスタッフとしてやらせていただきました。たくさんの方に、ね、来ていただきました。本当にありがとうございます。本当にたくさんの方、ね、来られて、まあ、当日スタッフも、ね、いろいろドタバタしてたんですが、実際この内容っていろんなセッション、東京会場だけでも20セッションありまして、それが全国やるんでかなりの数のですね、セッションが行われまして、それについてはですね、まあ、そのうち動画配信が、されるんじゃないかと思います。全てストリーミング配信して、さらに録画もしておりますので、まあ、そのうち、ね、配信、マイクロソフトの方から、ね、配信が始まると思います。当日はですね、Azure のメディア配信ということで、カメラで撮ったやつをライブシェルですね、ライブシェルプロってやつを通して、さらにこのストリーミング配信するということで、でバックではまあ Azure が動いていると、そういった環境でですね配信をしました。ですが今回は Ustream を使わなかったというような感じです。まあ実際私もスタッフとしてですね、当日は、開発系のセミナールームの、まあ、司会進行役、まあ、ルームオーナーということをやらせてもらいまして、ポッドキャスト番組をお聞きの方も、ね、来ていただきまして本当にありがとうございます。さすがにこう皆さんお話をお上手でね、すごくスタッフとしても聞いてても、ね、すごく、ね、ためになったなと、そういうふうに思っています。まあ、こういった、ね、勉強会たくさん行われてきますので、ぜひ、ね、参加していただければなと思っております。さて、あと前々回ですね、275回目で、ちょっと編集がおかしくてですね、番組は終わったんだけど10分間ぐらいなんかずっと無音で流しっぱなしだったと。でそのうちアンケートがどうしたこうしたっていうことを突然喋ったっていう、ことがありまして、それ指摘をだいぶ皆さんからいただいて、すいません、直してなかったですね。ちょっと後で直しておこうと思うんですが、アンケート調査というのをですね、まあ、随分、まあ、ここ1、2ヶ月2ヶ月ほどやらせてもらったんですが、だいぶご意見いただいてたんですけども、だいぶまた数も少なくなってきてしまいまして、アンケートのサイトにアクセスする方だけでも10人ちょっと、回答いただける方が、今見たら9人という状況で、まあ、かなり需要がなくなってきちゃってるのかなというところがありまして、まあ、一回やめてしまおうかなと思うんですが、どうですかね、これ続けた方がいいですかね。皆さんの、ね、ご意見、いろいろといただけますので、まあ、数少ないご意見でも、ね、非常に貴重なご意見なので、ね、続けるかどうしようかってちょっと思ってるところなんですが、ね、今今週の先週のアンケートを見させていただきまして、そうですね、リスナーさん、高校生の方、大学合格されたということで、おめでとうございます。すごいですね。無理して良いところを見つけて褒めているんだろうなと思っているところをたまに感じますかとそうですね基本的に、ね、私イチャモンつけないんですよ、よっぽどのことはない限り。ただいいと思うとこをできるだけ引き出したいなと思って喋ってますんで、ですからアンチマイクロソフトの皆さんからすると、なんであんなに褒めるんだあいつだとそういうふうに思われるかもしれませんけどね、できるだけいいとこを引き出していいと思ってもらう、でそれでもダメなものはダメなんですけどね、そういったところをねやっていきたいなっていうふうに私も思ってますんで、頭なしにダメだって、ダメだったらなんでダメだっていうふうにね言えるようにしたいと思いますし、これのいいところってなんだろう、どうしてこういうふうに作ったんだろう、これどうしてこういうサービスを提供してるんだろうっていう視点で見てますんでね、まあ、中にはこいつちょっとなと思われるところあると思うんですけども、こういう話で進めていきたいと思っております。こういったやっぱりご意見いただくとね、やった方がいいかな、やっぱりやりますか今喋ってて気が変わりました。結構ねこれ準備するの、一手間入っちゃうんで、どうしようかなと思ってたんですけど、アンケートの、ね、項目は少なくなると思います。どうですかとか聞きやすいですかぐらいで、あとは意見を書くぐらいにちょっと縮小するかもしれませんけど、 ね、せっかくご意見こういただけてるんでね、ちょっとやっていこうかと今思ってますが、ちょっと今回よかったもしあったら回答いただければなと思っております。はい、そんなところでですね、さてでは今回お話しさせていただくのは Windows 10、もうね、マイクロソフトの発表があってからもうたくさん情報があるんで、どれから喋っていいかなと思うくらいなんですが、 Windows 10の今回のアップデート JTP、今日もう2月1日になっちゃいましたけど、ジャニュアリーテクノロジープレビューとについてお話をしたいと思います。といってもですね、1回で全部喋ろうかなと思ったけど、とても喋りきれるもんでもありませんし、私も全部把握をしきれてないという状況です。他の MVP の方が書かれた、ね、ブログとか見て、そうなんだっていうところもあったりとかですね、思うとこありますんでね、まあ、それはおいおいこうお話をしていきたいなと思ってます。で、最終的にはですね、製品リリースの時は改めて同じような話だと思うんですが、改めて Windows 8 8.1 から10というのはこういうふうに変わりましたよっていうのでしたいと思いますので、よろしくお願いします。さて今回の Windows 10インストールを、私もしました。メインのデスクトップマシンにハードディスクの別パーティションの方からマルチブートで起動すると、それともう一つハイパー V 上仮想マシンのですね、ハイパー V 上にインストールするということで、今2箇所インストールしています。で今動かしてますけど、今デスクトップマシンこれも動かしてるんですけど、まあまあ全然普通に使っちゃってますね。細かいところはですね、いろいろとあるんですが、そういうのはフィードバックをかけつつもですね、なんかこのまま常用しちゃってもいいんじゃないかなっていうくらい、まあ、逆にこう常用していろいろフィードバックを投げていくべきじゃないかなっていうところもあるんですが、まあ、なかなかね安定してるし、いい作りになってるんじゃないかなというふうに思ってます。まだやっぱ部分的にはね、あ、これまだベータ版だねっていうところはねまだあるんですけども、まあ、それは今後のねアップデートで、お読みよくなってて、最後に、まあ、RTM でもしくは、まあ、RTM でね最終版の判断、こういう風になるんだっていう風にするなるんじゃないかなと思ってます。さて、そういうことで前置きがだいぶ長くなってしまったんですが、今回お話しさせていただくのはユーザーインターフェース周りのお話ということで、スタートメニューと通知センター、まずこの2つについてねお話をさせていただきたいと思っております。まずスタートメニュー、もうなんかもう8が出てからその後の Windows の修正ったらもうスタートメニューにもう一点集中されちゃってるところなんですが、Windows 10になってから従来のプログラムのメニューの一覧が出てくるスタートメニューが復活したということで、今回のテクニカルプレビュー、かなりデザイン的にスッキリしたという感じがしています。まあ、スッキリしたっていうかですね、全体にいるんですがフォントのなんか線が細くなって、でウィンドウの枠っていうのがもう実質なくなっちゃってる状況ですんで、見た目になんかすごいさっぱりしたウィンドウズになっちゃったと、なんかフラットデザインもここまでやりきっちゃったんだなっていうくらい、になってまして、まあ、そういった意味でこれ、また好き嫌い分かれると思うんですが、このねかなりすっきりしたデザインだなっていうのが第一印象です。私個人的に言わせてもらうと、私はウィンドウズビスタのあの透明感あるちょっとコテコテっとしたあっちのがね好きなんですけども、だいぶすっきりしたウィンドウ表示でメニュー構成となっています。で実際見るとですね、従来の Windows のスタートメニューと Windows 8とかでも使ってた、スタートのタイル画面ですね、それがあるんですが、それもですねほとんどこう一体感があるような感じになってまして、なんか一つの、枠の中で両方置いてあるというか、それもなんか、ね、見栄えがなんか見ててストレスを感じないというかですね、ごく自然に見えるという感じがしています。それで従来のスタートメニューなんですが、これたあの縦方向にメニューが並んでまして、まあ、アカウントの名前の下にですね場所っていう名前でエクスプローラーとドキュメントとセッティングス、これまあ設定ですね、まだ英語になってますけども、それが並んでて、その下によく使うアプリということで、例えば私の場合はインターネットエクスプローラーだったり、ツイッターのクライアントのジャネッターだったりとか、パワーシェルだとかですね、そんな風にこう並んでるんですが、そういうのが並びまして、その下にですね最近追加されたアプリということで、さっきオフィス私オフィス365のオフィス入れまして、まあ、例えばワードとかがねこの下に追加されてるという状況です。でその下に、全てのアプリっていうリンクがありまして、まあ まあ、昔で言う全てのプログラムですね、クリックしますとプログラムの一覧が全て出てきます。前のテクニカルプレビューの時にこれ一覧が全部出てきてしまうって話をしたんですが、その時はですねストアアプリがまず並んで、その後にデスクトップのアプリが並ぶという状況でですね、例えばデスクトップのオフィスとかを見たいって時に一生懸命探すとですね、下の方に行かないといけなきゃ、スクロールさせなきゃいけなかったとか、ちょっと不便だなと思ってたんですが、やはりこれかなり相当言われてたみたいで、それでですね今度は今アルファベット順に並んでます。 AFGHI とかそういうふうに並んでて、そちらの方でですね各プログラムが順番に並んでると、アルファベット順を次は50音順で並んでるということですね。日本語表記のアプリケーションについてはそういう形になっています。ただこれどうかな、もうちょっとねこの名前順もいいんですけども、インストール順だとか日付順だとかですね、従来のその Windows 8のアプリ画面、それにあったようなですね画面に展開してもらう、そういう画面の展開もしてもらいたいなと思っています。これなんかのオプションでできないのかなと思って一生懸命見てるんですけども、今のところちょっとできてないみたいで、これちょっとなんかできるようにしてくれとねフィードバックをかけたいと思っております。あとこのスタート画面のサイズが前変えられたんですね。スタート画面の上つまんで上の方向にずっと持っていくとビローンって上の方に縦に長くなったり、下の方に潰すとですね今度横方向に伸びていったりとか、そういったことができてたんですが、今度画面のサイズは今度変更できなくなりました。画面というかそのスタートメニュー自体のサイズ変更ができなくなりました。その代わり、このタイルのプログラムのアイコンですね、ここの画面がスクロールするになったという感じになってます。まあ、これどっちがいいかっていうのもあるんですが、いずれにしてもねこれスクロールするようになったっていうのは、ね、すごく便利かなと思ってます。これ私もなんかこれだったらいいなっていうふうに思っています。まあ、なかなかね言葉でだけで説明するとね難しいっていう、やっぱりアンケートってもうあと iTunes のね、iTunes のコメントあんま見たくないんですけど、私あれにも書かれてましたけど、なかなか言葉だけでユーザーインターフェースの話されると、例えば Windows 8持ってない人は想像もつかないし、なんか聞いてて疲れるって方もおられるみたいで、ちょっとねなかなか私も苦しいと思うんですけども、できるだけ伝えていきたいなと思ってます。それでですね、今回このスタートメニューの前はその Windows 8のようなスタート画面に戻せるということをできてたんですが、今度その戻す設定すらなくなってしまいまして、このスタートメニューピラッと開いた時に右上にですねスタートメニューを展開するというこの広がるような矢印のボタンがありまして、それをクリックしますと全体にスタート画面、タイル上のスタート画面の横に従来の Windows のスタートメニューが並ぶというような画面に切り替わります。ですから、まあ、タブレットで使うときはねこっちの画面の方がメインじゃないかなと思ってます。ちょっとタブレットでの使い方ねまた後でお話したいと思うんですが、そういうふうにねスタートメニューそのものを全画面に広げるということができます。タブレットとかのタッチデバイスからの使い方の、インターフェースになるんじゃないかなと思っています。そういったところでスタート画面としてはね、今の Windows 8に慣れている方はねそっちの画面で使っていただければなと思っています。ただあとですねこのスタート画面のこのタイルのとこですね、前タイルのこのアイコンの位置って結構他のアイコンにぴったり並ぶように、ね、配置をしなきゃいけなかったっていうか、勝手に配置を自動的にやられてたんですけど、今回ね半分ずらすとかねそんな形でアイコンを配置することができるようになりました。これなかなか言葉じゃ難しいかもしれませんけども、ここはですねなんかこう好きな風に並べたいって人に自由度が上がったんじゃないかなと思います。それとこのスタート画面の今 Windows 8のお使い方をイメージしていただければいいと思うんですが、縦方向にあってグループ分けっていうのができましてね、縦方向に加えて縦割りじゃなくて横割りになってもですねアイコンこのスタート画面のグループタイルのグループが作れるようになりました。これもまた言葉じゃ難しいんですが、そういったことでグループが今までこう縦割りに並んでたのをさらに上段下段とかに、ね、分けて、横方向にも割ってグループを作ることができるという、 これはいいですね。やっぱりもう画面もどんどん広く なってくると、あのグループ分けなかなか難しいですし、いちいち全部横スクロールさせなきゃいけないのかってもありますしね。あのグループの作り方によって、ね、縦方向余ったりするんですね、場所がね。もうそれ考えるとこれユーザーインターフェースの変更ですごく良かったんじゃないかなと思っています。まあ、おそらくあの Surface Pro 3なんていうね、縦方向を十分取れる画面のマシンからするとこれはなかなか便利な機能じゃないかなと思っています。それとですね、あの操作系でのタッチパッドを使って3本指で操作をジェスチャーができるっていう、まあ、あの MacBook Air っていうか MacBook とですね同じような、ほとんど同じようなジェスチャーができるということになってまして、それはなかなかあのつながるデバイスによって、そのドライバーの提供の仕方によって、変わってくる話で、まあ、全て の、ね、あのマシンで OK かというとそうじゃないっていうのが現状なんですが、試しに、ね、私のマシンやってみました。これですね、ロジクールのタッチパッド T650 っていう、本当にタッチパッドだけです、ね、外付けの、これ私、持ってまして、これでですね、ちなみに3本指で上に対してスライドするとこのスタート画面が出てきて、スタート画面の状態で3本指で下にこう下方向になぞるとですね、スタート画面が閉じるというところで、なんか一部対応しているという感じで、ね、タスク切り替えはこれだとできないんですが、こういったロジクルの端末で出てもですね、すごくスタート画面とかの切り替えとか報道されている通りのジェスチャーをもう一部分的に動かすことができます。まあ、そういったところがあのスタートメニューの変更点ということになるんですが、実際これスタートメニューですね、どんどん変わっていくんですね。で、私もこれが気に入らないっていうところがあるとフィードバックかけますんで、今お話ししている内容が3ヶ月後に同じかどうかもわからないというところでかなり変わってきます。逆に言うと我々の意見を見て変えることができるんです。ですからどんどんこれ Windows 10を使ってみて、マイクロソフトに対してフィードバックをかけるのがいいんじゃないかなと思っています。それと通知センター、これ英語ではアクションセンターって言ってますけども、これがねつきました。で、従来あのポップアップで、ね、メールが来てますとかいうのがあったんですが、そうですね、Windows Phone だとか、あと、まあ、iPhone でもそうなんですけど、あの通知が来ると、まあ、Android でもそうですよね、あの画面一部使ってピロッと通知が出てくるというところで、それがあの Windows でも標準でつくということになりました。ですからメッセージが出てくる と、デスクトップのですね、左右下の方にあのメッセージのようなメモのようなアイコンがありまして、これをクリックすると通知の通知センターってことが出てきまして、縦方向に長いウィンドウが出まして、メッセージが流れてきた内容だとかメールの内容だとか、あのこういうのが来てますよと通知が流れるようになっています。私まだこう使い始めたばっかりなんで、メールとかメッセージとかうまく表示できてないんですが、マイクロソフトのデモ画面ですと誰々からメッセージが来てますとかメールが来てますというのを、ね、表示をしてくれてるみたいです。まあ、あのメールの見落としもありませんよということになります。でさらにですね、従来ですねチャームの設定の画面、そこに出てきた内容もですね、この通知センターの中に含まれています。例えば Wi-Fi のオフオンだとか、ディスプレイの設定、特にこうデュアルモニターの切り替えだとか、あとはプロジェクターを外につないだ場合の複製をして表示させるか拡張して表示させるかとかですね、あとは各種設定の画面へのリンクだとか、そういったね、画面の機能の切り替えがこの通知センターの下の方にね、機能のタイルのアイコンが出てきまして、それで選んで記録変更することができます。ですからよく使うような変更、特にタブレットデバイスとかで Wi-Fi 使う使わないとか、そういったところをね、すぐ切り替えられるようなアイコンが出てきています。この中にタブレットモードっていうまして、こいつをクリックするとタブレットモードという全画面標準のモードに切り替わります。これは、ね、今私デスクトップマシンで使ってる やってるんですが、これがあの例えばサーフェスのようなキーボードとかがつながるようなタブレットデバイス、あれですとつながってるデバイスによって挙動が変わるとタブレットモードになったりデスクトップモードになったりということになります。まあ、これについてはですね、また次回以降でお話したいと思うんですが、まあ、こういったところも、ね、タブレットモードの切り替えだとかいうのもこの通知センターの中でできるようになりました。この Wi-Fi のところなんか便利なんじゃないですかね。そのうちこう LTE 対応のタブレット端末とか、 出てるか、あれおそらく動くと思いますけども、そういったねデバイスとかでは切り替えも簡単にできるということになります。ちなみにこの通知センター、 Windows キーと A のキーを押すと出てきます。これはまだ誰も言ってないんで私が最初かなと勝手に思ってますけど、 Windows キーと A のキーを押すとですね、Windows 10の通知センターが表示されるようになります。まあ、ここら辺のショートカットもですね、応用を含めて話をしたいと思うんですが、こんな感じでね、通知センターという新しい機能もつきました。まあ、大体ね、こうユーザーインターフェースでパッとこう目立つところっていうので、ちょっと今回お話しさせてもらいましたが、他にもね、Windows そのものの最小化、最大化だとか、Explorer だとかですね、OneDrive の扱いとかね、いろいろとこう変更になったところありますんで、そこもね、応用を話したいと思っております。これまともに話すとね、多分 2,3 時間喋っちゃうんで、まあ、今回ね、まずスタートメニューと、通知センターについてお話をさせていただきました。はい、第277回は Windows 10テクニカルプレビュースタートメニューと通知センターについてお話をさせていただきました。まあ、なんかすごいですね、いろいろこう変わってきてる、変わってきてるんだけど今までのやつもちゃんと使えるっていう、この Windows 10はいけるなっていうふうに思います。先々週だったかちょっとマイクロソフトの方とお会いしてお話したんですけど、いや Windows 10はこれいけますねって話をね、私もしみじみとしたさせてもらったんですが、なんかこう誰でも納得っていうか、やっぱりここはこう批判されるだろうなっていうか、あんまりよく受け入れられないだろうなっていうところがものも今まであったわけなんですけども、それについてもですね、これなら OK だろうっていうふうに、この Windows 10は見えます。これはもう大ヒット間違いなしだと、私は思います。っていうかね、やっぱりこう使っていかないといけないんですね、 Windows ってはね、好き嫌いは皆さんあると思いますけど、まあそういったところで、これも今テクニカルプレビューの状態ではあるんですが、かなりいけるんじゃないかなと、こう期待していいんじゃないかなと思っております。さて、今回ですね、ちょっとお願い事項というか、まあ、もしご協力いただければというところでですね、ちょっとお話しさせていただきたいんですが、ドネーションという言い方だとなんかこうスルッと言葉が出てくるんですけど、非常に言いづらいんですが、寄付の受付というのを始めさせていただきますというか、もしご協力いただければ、お願いしたいなと思ってます。まあ、他の番組でも、結構やられてる方も多いと思うんですが、この番組ですね、おかげさまでたくさんの方に聞いていただきまして、例えばこれ配信直後っていうと皆さんダウンロードできないっていうケースがあると思うんですね。これHTTP のエラーコード503というやつでして、サーバーに負荷が集中してダウンロードができないというところがあって、で2年ぐらい前ですかね、どうしても、 もう配信しきれなくなっちゃって、で一部私もサーバーをちょっと知り合いに使わせてもらっているところがあったんですが、木澤さんもう高負荷でどうしようもないよと、なんとこのデータ戦争量という話も以前あって、結局さくらインターネットのところにレンタルサーバーということでですね、サーバースペースをお借りして、まあ、ドメインも取っちゃってですね、配信をさせていただいております。で大体これで年間1万数千円っていうか、ほとんど2万円近いね、サーバー代払って、やってる状況なんですが、まあ、なかなかちょっとこの先ずっと続けていくのもね、まあ、いろいろと細かい費用とかもかかりますんで、厳しいかなというところがで、もしよろしければ番組存続のこともありまして、もしご寄付いただければと、いうことをちょっと考えております。で、と言ってもですね、これ皆さんいろいろお考えがあると思うんですね。こういうのはタダでやるべきで、他がみんなやってんだろうということで、番組聞くこと自体は今まで無料で聞けます。ですから新たに費用を発生することは一切ないんですが、もし お気持ちをいただければというところでですね、やらせていただきたいなと思っております。で、といっても、まあ、それだけじゃね、面白くないでしょうというところで、まあ、他の番組ですとステッカーを送ったりとかですね、やられてるんですが、私はそんなデザインも、 できるわけじゃないんで、何ができるかなというところで、今の番組の配信の内容、まあ、すでに、ね、過去番組とかで有料配信の配布もさせていただいてるんですが、番組の内容 DVD に焼いてお送りします。このクラウドクラウドって言いながら何も DVD やって郵送かと、何時代に逆行するんじゃないかって思われる方多いと思うんですが、やっぱりファイルをですね、形でメディアで手元に取っておきたいという方も結構おられまして、まあ、もしそういった形でもよければ、もしご寄付いただいた方に対して、郵送で、DVD で、その時の最新のお話まで入れたものをお送りするにいたします。どれだけ重要があるかっていうところ、非常に私も見えてないところあるんですが、もしご協力いただければなと思っております。で、詳しい内容はですね、番組のウェブサイトの方に、書かさせていただきます。もしくは iPhone、iPod Touch でポッドキャストアプリをお聞きの方はですね、画面タップしていただきますと、リンクの画面がこうピラッとひっくり返って出てきますので、そこに、ね、いつものアンケートの回答とかいただいているリンクがあるんですが、そちらの方にもですね、リンクを今後貼らせていただきたいと思っておりますので、もしご協力いただければよろしくお願いいたします。そちらの方でですね、具体的な内容ということをですね、書かさせていただきたいと思っております。まあ、とにかく今私で何かできるかなって言ったら、番組の今まで の蓄積がありますんで、こうそれをねちょっとお渡ししたいなと思っております。はい、そういうことでですね、まあ、当分ちょっとまた Windows 10の話も続くかもしれませんが、他にもいろいろ話題が出ております。Android 版の Office が出てるとかですね、今ちょっとインストールしようかなと思ってるんですが、あとはこういったデバイス関係ですね、今日お話しさせてもらいました、タッチパッド、こういったデバイス、入力デバイスの話だとか、他にもですね、いろいろとこうお話ししたい内容が出てきますので、それも織り交ぜてですね、お話していきたいと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。